26、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、あの勝間和代さんは、ずっと前から知り合いなんですけれども、はいはい、もうね、私はずっと1年中こう旅芸人みたいにあちこちでちょこちょこちょこちょこ、日本中飛び回って仕事してるんですけど、はい、そうですね、彼女がいつも言うのは、そんなね、小銭稼ぐためにずっと朝から晩まで働いてばっかじゃないのってずっと批判
してバカじゃないと言うだけ、もう少し効率のいいお仕事の仕方はいかがですかというおすすめを。
でそれについて考えたんですよ、はい、でなんで勝間和代は効率がいいかっていうとですね、はい、勝間塾っていうのをやっていて、はい、今何人ぐらいにしたっけ。
今1500人ちょっと
です。うわすごい。
で要するに勝間和代ファンがみんな集まってきて自動的に会費を納めてくれるっていう仕組みになってるんですよ、はい、でこういうことをやれば東京にいて、はい、ビジネスが成り立つんですけど、なんで私ができないかっていうのを考えたね、うん、やっぱ勝間塾に集まる人っていうのは勝間和代みたいになりたいって思ってきてるんです
そうですね、
勝間です
ね、それは間違いないわ、
はい、勝間だから、はい、だけど冷静に考えると森永卓郎になりたいっていう人が世の中にどれだけいるかっていうといないでしょ。
森永さんの話を聞きたい人はいるかもしれないね。
でもなりたいっていう人がいないんですよね。
なりたくはないね。
そうそうそうそう、うん、それでね、前にもこの番組で大竹誠さんとか一緒にブログに出てもらって、はい、ブログもなんかトップ10に入ると何百万って収入が入ってくるんですって。で一応やってみたんですけど、最高順位が芸能人の中で2800位って、うんだからね、ネットの世界で全然人気がない、人気がないんですよ、だからね、だからやっぱりね、生き方は違わないと、やっていけないっていうのが、ね、昨日考えた結論です。
なるほど、はい、でもなんか経済面ではこうお二人とも意見が合致してるっていう、
そうですね、リフレ派で一緒なんだって基本的な考え方はっていう、
今日知りましたよ、なんかバトルが見たかった
のに、ね、いや全然リフレ脱却国民会議一緒にしてましたよって話をしてまして、
そうそうそうそう、
二人ともジャブジャブ緩和しろと、うん、
はい、でも私はLGBT は別に、私は多様性を認めろってずっと言い続けてるんで、うん、いいんですけど、勝間さん一番気になってたのはついこの間まで別の彼氏と付き合ってたのが
すごいカミングアウトします。
あの彼氏がどうなっちゃったのかなっていうのすごい、
いやいや、それはまあいろいろ円満に
あの同時に2人を愛するのはダメ、
同時に2人無理ですね、
ダメなんですか、でも
森永さんは同時に2人大丈夫。
男はねバカなんですよ、うん、もうなんか中学時代のマドンナを未だにこう引きずってたりするんですね、うん、もう中学時代の同級生と3人で、その子が長野で旅館のおかみやってるっていうね、はい、旅館とかホテルですけど、会いに行ってかみさんに怒られたり
そうですよ
LGBT にもいろんな方いらっしゃるって言いますけど、勝間さんは例えば男性も愛せるし女性も愛せるっていう感じ、
はい、
あ、そうですか、
はい、私も女性も愛せるし二次元のキャラクターも愛せるっていう、はい、
二次元キャラって例えば、
私はずっと綾波レイちゃん一筋です。
あ、そうなんだ、
まあ、多分そういうこと言うから熟成が集まらないと思いますけど
そっか、意外となんかでも女性の趣味はなんかもうちょっとコテコテアイドルアイドルした感じの女性が好きかと思ったけど、そうなのね、クール系が好きなんだ、クールビューティー系ですね。
綾波レイちゃんってクールビューティーなんですか、
う
ん、
どっちか言うとそうですね、
そうそうそうそう、
知らないんだ。
綾波レイは知ってますよさすがに、
ツンツンデレ系って言ったらいいんですかね、まあそれはそれとしてですね、うん、ちょっと本題に入ると、はい、自民党総裁選挙でですね、まあ、最後の最後で、まあ、小泉進次郎さんがですね、石破茂に投票するっていうふうに発表して、でこれが選挙の結果を大きく動かすことにつながった、で、まあ、20票ぐらい議員票を上積みしたんじゃないかっていう説もあるんですけれども、で私はですね、この小泉進次郎作戦は選挙対策としては実に見事だったと思うんですね。早期から、まだ当初からですね、石破支持を打ち出しちゃうとですね、まあ、注目も集めないし、安倍方面から散々嫌がらせを受けて潰されてしまうので、まあ、その最後の最後になってから言うと、でしかもですね、この記者になんで最初から言わないでこの後に呼んで言ったんですかっていう質問を受けたら、ネキストバッター ッターボックスに立っている自分にスポットライトが当たっては困ると、これは安倍さんと石破さんの戦いなんだからって言ったんですけれども、私はそのネキストバッターボックスっていうのがすごく引っかかって、ネキストバッターボックスに立っている人は次に打席に立つわけですよ、で私はですね3年後小泉進次郎が日本の総理大臣になるんじゃないかっていうのが今からとっても怖いなっていう予感がしているんです。でこれなんでそういう予感をしているかっていうと、私の前話したことはあるかもしれないですけど、私の人生の最大の失敗っていうのがですね、小泉純一郎氏がですね、総理大臣になった時の自民党総裁選挙、この時私ニュースステーションのコメンテーターをしてたんですけれども、その時に立候補したのは小泉純一郎、麻生太郎、亀井静香、橋本龍太郎っていう4人だったんです、で橋龍大本命、小泉宝末って言われてたんですよ、でその自民党総裁選挙の直前にですね、ニュースステーションでこの4人の討論会をやるっていうことになって、でとその時私コメンテーターだったんで、久米宏さんに直前に呼び出されたんです、でこれちょっと僕が仕切りをしたいんで僕に任せてくれまいかって言うから、あんな当たり前じゃないですかって、久米さんの番組ですよって言ったら、そういうことじゃなくて途中で一切口を挟まないでくれと、でその代わり、その引き換えに最後の質問は君にあげるから、それまで黙っててくれって言われたんですよ。
そんなことが
初めて
聞きましたよ。
この3人はですね、麻生、亀井、橋本の3人はちゃんと入り時間通りに来たんです、で控え室でですね、当時久米さんは反自民だったんで、もう久米宏の悪口でもう大盛り上がりだったんですよ、で小泉純一郎だけ来ないんです、で3人はその時のその久米批判の、気持ちのままスタジオに入ったんですね、で小泉さんは本当に本番直前にギリギリになって飛び込んできたんです。で議論が始まったら、亀井静香さんいきなり久米さんの悪口を言って、私は亀井さんの政策に近いし顔も似ているので、まずいなって、どうしてそういうまずい入り方するのかなと思ってたんですけど、小泉さん一言も喋んないんですよ、本当に喋んないです、ずっと喋んないんです、でもあっという間に時間が経って、久米さんが私に目配せしてきたんです、もう終わりの時間だから、
なんか質問しろと、
で私そこでね、その小心者ぶりを発揮しちゃったのは、小泉さんに喋らせないとバランスが取れねえな、
全然喋ってなかったんですか、
いや全くじゃなくてほとんど喋ってなかった、まずいなって思っちゃったんですよ、で小泉さんに、小泉さん厚生大臣もしてたから年金制度改革どうするつもりですかって私は聞いたんです、たら私の質問を無視して小泉純一郎がですね、こんなな内輪もめの派閥争いやったら自民党はダメなんだ、もうこれをぶっ壊すぞ、構造改革だって言って、そこで時間が来てコマーシャルに行っちゃったんです。もう私その時にやられたって思って、もう海より深く反省したんですけども、もう生放送だから取り返しがつかないんですよ。でそっから実は小泉ブームの火がついてですね、もう地方用でバンバンともう圧勝だったんです。
ね、それは報道ステーションの効果大きそうです、
報道ステーションだけじゃなく、彼がそういう戦略としてもう一回胸だったんでしょうね、初めから。いや、
だからね、今回の進次郎さんの作戦もそっくりなんですよ、
漁夫の利をポッと持ってくるとする、
そうでね、でただ小泉進次郎さんっていう人は実は総理大臣になったら何が起こるのかっていうとですね、彼は権力を欲しい人なんだと私は思うんです、で実は彼がその大きく主張している政策っていうのは子ども保険っていうやつなんです。子ども保険ですね。でこの子ども保険っていうのは何かっていうと、社会保険料に 0.1% 保険料を上乗せすると、月5000円その、就学前の子どもに手当が出せると、でそれを段階的に上げてって最後 0.5% 上乗せで2万5000円出すぞって言って、みんなあー素敵ーって言ってんですけど、この社会保険料を上げるっていうのは増税と一緒なんですよ。でしかもね、この社会保険料っていうのはすっごいインチキな仕組みになってて、例えば厚生年金の保険料っていうのは62万円かな、それを月給が超えるとそれより上の分っていうのは1円も保険料がかかってないんです。つまり金持ちは社会保険料なんか払っちゃいないんですよ。で私はこの自民党の中で小泉さんがこれをぶち上げたのは、実は教育国債を出そうっ ていう、うん、その議論の、まあ、アンチテーゼとしてこれ出してきたんですね。だただね、私はその子ども手当出すのはいいと思うんですけれども、その財源は国債でやれって、国債でやれば金持ちにも負担させられることができるんです。だ多分ね、小泉進次郎さんのその、まあ、頭の中には財務省を敵に回したくないっていうか、財務省を味方につけて総理になるぞっていう戦略があるんじゃないかなって私は気がしてですね、あの私もともとイケメンと金持ちは敵っていうスタンスなんで。
え、そこ？
いやいやいやいや、そこっていうかですね、
いやだからその進次郎さんがその3年後に総理大臣になってどこが困るのかなって一生懸命聞いてたんですけど、
いやだから財務省が復権しちゃうんですよ。
あ、そう思います。あの財務すごい、あの今せっかく経験良くなってるのは、おそらく冷やす可能性が高いですね。
これじゃあ誰ならいいの？
勝間さんやその森永さんがリフレ派 で、はい、で今の経済政策は成功してるっていうのにアンチの考えを持ってるのは財務省で、財務省はそれだけ優秀な人たちが集まってるのに何を恐れて、
違う、優秀じゃないですよ。財務省が優秀というか全ての勘違いで、正確に言うと財務省のためには優秀なんですけど、それは国民のための利害とは全く一致しないということです
よ、うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。あの、はい、一種の財務省っていうのは一種の宗教団体だと思うと分かりやすいんですけど、うん、要するに財政債権市場主義、消費税を無限に上げていくぞっていう
競技
があるんです。でその協議のためだったらもう決裁文書の書き換えだろうが何だろうが全部やるぞ。
全く思考的には硬直してるから新しい考え方に移れないっていう意味
は、でもそれが協議なので、その宗教を破壊しない限りは、そこに一旦財務省に入っちゃったら協議に従ってないと辛くていらんなくなっちゃうんですよ。だからそれが正しいと思ってみんなが思い込んで、全てそれに従って世の中が歪んで見えるようになるんで、それに対応してしか動かないんです。
そんなにダメな組織なんですか？
日
本の一番頭のいい人たちがどんどんどんどん、
頭がいいんじゃないんですよ。たまたま東大で成績が良かった人が偶数入っちゃったら競技に染まってるって、そういう組織ですよ。
じゃあ誰だったらいいの？
政治家ですよね。
総理大臣。
総理大臣、うん、いっぱいいますけど、うん、例えば、ま
あ、経済政策に関しては安倍さんはいいっていうふうに勝間さんも森永さんも思ってらっしゃるってこと
ですね。ただ私はあの安保法案だとか、
全く同じ事件なんですよ、うん、経済政策だけ取れば、まあ、
マクロ経済政策だけです、はい、そうです、うん、働き方改革も反対だし、うん、そこだけです。だからそれを野党が取り入れて、うん、やればいいと思うんですけれども、
あ、なるほど。
あの財務省に染まらない人だったら私誰でもいいですよ。
あ、じゃあ、うん、山本太郎さんもこの番組でね、増税なんてとんでもないっておっしゃってきましたけど、例えば
あの、ね、山本太郎さんは思想とか考えてること、政策自体は極めて正しいんですよ、うんうん、ただね、彼は態度が良くないんですねやっぱりね、国会でこう垂れ幕出しちゃったりするから、うん、袋叩き、
まあ、確かにちょっとね、あの色物みたいに見られやすくなっちゃいますよね、そういう風なことしちゃうとね。
まあね、まあ、今日は時間ないですけど、うん、またいろいろ議論するために森永さんと勝間さんの組み合わせもまたぜひね実現させていただきたい、
あの2人意見がぶつかる部分もあるらしいんでね、あの持ち家が賃貸化論争とか、はい、なんかちょっと楽しそうなんで、次回ぜひぜひよろしくお願いします。
ミニカーは飾れない
よ
ね、
はい、
そういう理由
だから育成が来ないんだ
ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。